さあ始まりました、結婚したい乙女たちのアダルトーク。今回もルナと
岡田で
お送りしたいと思います。乾杯しよう。
はい、
乾杯。
あー美味しい。
やば。はい、オッケー。はい、チャージ完了したところで、
はい、
早速今回のお題をおこと。
はい、今回のお題は30までにとうるさくて感想。
確かに下手の考えてなかった。
これさ、久々にやったら久々にタイトル考えてないく始めたで、
みちろん。岡田がさ、歌舞伎役者みたいな顔してさ、鏡越しにあれって顔してたから、どうしたんだろうと。確かに考えてなかったね。
はい、ということで、
はい、
アベマ TV、
アベマ、
はい、アベマのドラマ、オリジナルドラマで、ちょっと最近、うん、話題の30までにとうるさくてっていうドラマ。
4人の女性のね。
アラサー女子、29歳の、うん、アラサー女子の、まあドラマなんですけど、それを見た感想を踏まえて、まあ結婚とかについて、
うん、語っていこうという
回でございます。
はい。はい、ほっとしたらしい。あれさ、おもろかった。
おもろかったよね。
そう、おことに言われて、なんか結構さ、インスタの DM でもさ、それ取り上げてくださいみたいなリクエスト多くて、
そうそう、
見てたんだけどね、リアルだったね。
リアルだったー
ね。
あれね、なんか全員いるよね。アラサーになると、
うん、
あのタイプの女性全員おのおのいるなって思った。
そうなのよ、ね、見てない人はぜひ、
はい、
私これなんか案件とかじゃないんだけど、
全然案件とかじゃないんですけど、
ぜひ見てほしいです、
はい。完全にアラサー女子と呼ばれる部類に入る方は刺さるドラマになってます。
刺さる。
刺さるよね。
え、じゃあさ、あれを見てさ、
お
どう思った？
どう思った？
はい。
あー、どう思った？
はい。
難しい。
結婚に関してね。
結婚に関して。
うん。
なんか、すごい正解ってないなって思った。
あー、
そう。
まあ、4人のさ、
そうそうそう、ま
あ。全然バラバラだったしね。
全員バラバラじゃん。
確かにね。
って思いましたね。結婚については本当に、うわぁ、うん、正解ないなぁ、みたいな。
うんうん。
長い、思いましたね。
なんか、うちあのタイトルさ、すっごい好きでさ、
うん、
30までにと、うるさくてっていう、そのうるさくてって嫌みったらしくていいなぁって結構好きだね。
はいはいはい、はい。
なんか私的にあれ見て、確かに、本当よくぞ言ってくれたと。
うん、ああ、思ったね。
ちょっと今日、皆さんを裏切りに来た。
お、どうしたどうしたどうした。
ほら、私たち、結婚したい乙女たちのアダルトークじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
アラサー女子二人。
うん。
結婚したいって、言ってるじゃん。
うん、そうだね。
だけど。
タイトルはね。
そうなのよ。そうなのよ。実は私たち、全然そんなに、モチベ、高くないんですよ。実はね。
そうですね。
実は全然、別に、まあ、いずれね、いずれは結婚したいけど、別に、何歳までっていうのがないんですよ、実は。
そうだね。これ言ったことなかったかもね。
そうだから、実はね。ちょっとこれ言わないとと思って。
そうだね。確かに。
そうなんですよ。
結婚したい乙女たちってつけたのもさ、別に私たちが結婚したいからつけたわけじゃなくてさ、なんか、アラサーをうまい言い回しにしたいよね、みたいな感じにしてさ、
そうなんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。
そうなんですよ。そうなんですよ。
まあ、裏切りっちゃ裏切りなんですよ。そうかいっつって。
まあでも結婚したい気持ちあるよね。で
も、ただ、
おこともるのも別に30までにと、みたいなさ、
うん、
そのドラマの内容じゃないけど、なんか年齢、に対して
特にそういうこだわりがない
、ないですね、
組なんですよ。
ない組ですね。
焦りもあまりない組なんですよ。
そうなんですよ。
そうなんです。
で実はね、
そうそうそう。であれを見てさ、やっぱりね、
うん、
焦んなくていいなと思った。
あー、確かにな。
焦んなくていいし、
うん、
なんかそのさ、中に 3,4 回結婚して離婚してみたいな人も出てた。
いたいたいたいた、
キャラクター。
うん、
なんかそう、うん、みたいな。なんか別にいろんな人の人生あるから、あれだけど、まあ何が正解かわかんないなって。
確かにね、あれは別に正解を提示してるドラマじゃないよね。本当にいろんな人の人生があって、みたいな感じのところだったからね。
そうそうそうそう。っていう感じで。これね、で、それで気になって、実は今朝、去年、2021年の、
うん、
男女別、結婚、初婚か。
はいはい、
初婚の平均年齢を調べてきました。
おお、うん、準備いいね。
そう、準備いいでしょ
う。うん、
男の人が 31.2 歳。
ほぼ
31歳だね。
ほうほうほう。
女の人が 29.6 歳。
おお、いや、みんなさ、これ、もうあれじゃんね。
何？
30までに。
あ、出てるでしょ、うん、数字に。
30までにと。
焦りがもう数字に出て
る。出てるね。すごいわ。
すごいでしょ。
面白い。
で、東京がやっぱりダントツで遅い。
遅い。うん。
他のところはね、この平均年齢よりも2歳ぐらい下だったかなっていう感じだね。
はいはいはいはい。
そう。え、でもなんだろうな。あの、自分たちの、その、親の世代ってさ、うん、結構ね、結婚早かったじゃん。
早かったね。
もう、20前半で結婚してる人がほとんどだったかな。
うんうんうんうん、
だから、すごい時代変わったなと思って。
確かに。
うん、なんか、晩婚っていう言葉があるけど、別になんか、晩婚って、なんだろう、いう言葉もなくなるんじゃないかなと思って。それが当たり前じゃない。
普通になってくるからね、それがね。
そうそうそう。
それが。
うん、っていうのは多分、なんかその、おのおのがやりたいこと、なんかその、結婚前に、
うん、
やりたいことが増えてっていう人も結構増えてきたのかなって印象なんだけど、
なんかさ、それこそさ、最後そのさ、ドラマでさ、
うん、はいはいはい、
最終話くらいかな、
はいはい、
その前ぐらいかな、で、あのさ、バイオリンやってる男の子がさ、
あ、私あの子の顔好き。
いや、聞いてない。
あ、違うんだ、そういう話じゃない。はいはいはい。
の子がさ、うん、その主人公のさ、はるかにさ、うん、寄ってって、
うんうん、
なんかそんな年齢で結婚とか考えてるのってバカらしくないですかみたいなシーンあったの覚えてる？
あった、覚えてるよ。
覚えてる。
うん。
その通りだなって思わない？
え、思う。
いや、よく言った若造って思った
よ、私。よく言ったイケメンって言っちゃう。そう、わかる。え、そう。マジで、ちょっと今回みんなを説得させていいですか？
どうぞどうぞ。
あの、結婚って、あの、私たち一回間違ってっていうか、まあ、パーって喋ってさ、流れで言ってるからさ、ゴールって一回言っちゃったことが、
言ったことが
過去にあるんだけど。
まあ、でも結婚というゴール、そういう、なんて言うんだろうね。
結婚っていう枠で言えばゴール。
ゴールみたいな。
で、ゴールしたと同時にスタートじゃないですか
ね。そう、そうなんですよ。別に、ゴールじゃないですよね、結婚ってね。
しかもそのスタートでかくないですか？だってさ、自分の、
でかいよ。
両親とか、家族と過ごした機会よりも、
うん、
その人と、過ごす未来の方が長いんだよ。
確かに。
人生のほとんどってその人と過ごすんだよ。で、死ぬときもその人と、
うん、
まあ、どっちか先に死ぬかわかんないけど、って思ったら、その結婚を、その年齢にとらわれて、急いで焦って相手選びしてたら、やばいって。そんなもう、年齢にとらえ、もう、慎重に、そう、一緒に叩きまくって。選んで、やりたいことやってから、結婚しても、もちろんね、あの、女性は子供の、まあ、年齢とかも、まあ、考えてとか、大変なことがあるけど、
うんうん、
まあまあまあまあまあ、慎重になるべきだと思いますよ。
そう思います。
はい。
でも、うん、そう思う。
思う？
でも、
うん。
はい。じゃあ今から反論していいですか？
お、ディベート
か。ディベートになるよ、いきなり。
はいはいはい。
なんすか？完全に私は、私もそっちタイプなんですよ。はい、年齢にこだわらずに、別に30を超えても人間としての価値っていうか、うん、があれば、私は全然結婚できると思ってるから、
うん、
その、なんだろうね、女性としての魅力っていうのがもしかしたら年齢とともに落ちてきてしまうかもしれないけど、それ以外のところの人間性の魅力を高めれば、私は、こう、なんて言うんだろう、結婚っていうか、いい相手に巡り合う可能性というか、その方がいい人に巡り合えるんじゃないかなって思ってるタイプなので、うん、全然そっち派なんですけど、でもよ、でも、
うん、
でも、うん、30を過ぎた女性と、じゃあ30を過ぎなかった、過ぎてない女性って、
はいはいはい、
じゃあそういう恋愛市場とか、ね、そういう婚活市場とかで見てしまうと、
現実としてね。
現実として、やっぱり30を超えてない女性の方が需要があるんですよ。
確かに、それはね、間違いないよね。
でしょ？
男性はやっぱり若さを求めるよね。
そうなんですよ。
わかる。
ってなった時に世の中の女性が焦る理由ってめちゃくちゃわかるなと思って。
わかる、確かに。
どんどんどんどん需要っていうのが、こう日を経つにつれて、こう一日を一日を一生懸命生きてる中で。
聞いてて、
うん、
あの、もう意見がコロコロ変わりそうで、申し訳ない。なんかね、会社の先輩、すっごい綺麗な女の先輩が、うん、中指に、うん、おそらく自分で買ったであろうゴツゴツした指輪をつけてたのね。
へえ、うん。
で、それを見た時にすごく胸がギュッてなって。
え、なんで？
あの、その方多分30半ばぐらいの先輩で、うん、ほんと綺麗なのよ。
うんうんうん。
で、絶対にモテてきたの。
あ、
だけど、あの、結婚してなくて、
うん、
なんかすごい嫌な言い方していい？
うん。
すごいシンプルな嫌な言い方ちょっとしちゃうんですけど、うん、選んで、これじゃない、これじゃないってやって、多分今も選んでる方なんですよ、その人。
ああ、なるほど。
なんかそれを、 見てた時に、
うん、
なんかうわーなんかタイミングだなっていうか、別にこれから出会うかもしれないよ。でも、うん、でもね、
うん、
結婚ってなんかそのなんつうの、望みだけじゃ一生できない気がするの。
はいはい。
限界、
はいはいはい、
男性にも女性にも限界あるでしょ。望みの限界あるでしょ。それを自分でどこかしらで落ちどころをつけないとゴールしないんじゃないのかなっていうのも、
なるほどね、
正直思った。
譲れない条件が多すぎてるっていうことってことだよね。
そう思って、思っちゃったのよ。やっぱりこれは自分にもかかる言葉ではもちろん、
はあ、難しいね、
もうアラサーですから。
そうそうそうそう、難しいところですね。だからやっぱさ、綺麗な人ほどさ
多いなって
、意外と多い
なと思って、うん、だから考えさせられる。でしかもね、これね、私の男の先輩が結婚した時に名言もその人が残してて、
はいはいはい、
これなんかこの人すごく全結婚をまとめて言ってくれたなっていう言葉なんですけど、
うん、
結婚とは諦めと希望。
あ、前も言ってたんだよそれ。
そう、
うん、
本当にその通りだと思う。
なるほど。
諦めと希望ですよ。
なるほど、なるほど。
じゃないなんか、なんだろう、いい言葉だなと思って、結構好きなの。
はいはいはいはいはい。
そういう落としどころっていうのも、おのおの、どっかに持つっていうのは大事だな。
うん、
譲れないものを、一個持つっていうのは大事だなって思っちゃった。
あー。
パーフェクトな人を探すの無理よ。
そうよね。それはそう思う。
俗に言う白馬の王子様だね。
だって結局さ、それって別に自分もパーフェクトじゃないわけだからね。
そこ
をなんか理解してれるのとしてないのって、だいぶ違う気がするんだよね。
そうなんだよね。うわ、まあ、でも難しい。難しい。
だからそれこそ綺麗な人とかって、すごいモテる人生だろうし、うん、いや、私なんかこの人と釣り合わないじゃないけど、みたいなところがきっとあるんだと思う。それで年を取っていく人も、なんか、いるんじゃないかなーって、ちょっと。
なるほどね。結婚相手さ、何を、一番大事にする。
うわ、
私なんか親には、母親に、
そうだ、うん、
いつか結婚する人、なんか選ぶときには、絶対に家族を大事にする人を選びなさいと言ってたの。私はそれで今の、夫を選んでると。
え、
で、実際なんか他のことは、もう、クズなところとかも当時いっぱいあったけど、この人は絶対に家族を裏切らないって思って、まあ、現にそうだったでしょって言われたときに、ぐさってきて、うわみたいな。
ねえ、それ正解な気がしない？
そう、振りかかってさ、うん、なんか自分のこと思ってくれて、選んでくれてるわけじゃん。でもうちもそれを子供に仕上げたいなって思った時に、うん、なんか、うわーって思った。
え、じゃあ家族なんだ。家族を大事にする人っていうところが。
やっぱりなんか、うん、そういう言葉もらってるしね、選びたいなって思ったな。
あー、なるほどね。
う
ん、
そうそうそう。
うわー、ちょっと今、それかもってなんか思っちゃった、
うん。
でもそれめちゃくちゃ大事かも。
でもさ、あとさ、うん、これも何回も結構トークで言ってるけど、おことが、言ってた、
うん、
この人となら、
うん、
なんだっけ、楽しい？
この人なら幸せになれるって人と結婚するんじゃなくて、うん、この人なら不幸になってもいいと思えるような相手と結婚する。うん、
すごい。
これも、ね、大事だよね。
そう。
うん、
だから私、この二つを絶対に忘れずに、
うん、
結婚するときには、もう決めようって思ってる。
なるほど。
そう。
でも私もその今言ったやつは思ってる。
うん、そうだよね。
うん。
そうだよね。
自分的にも、私もそのさ、結婚した友達からそれもらった言葉だから、
うん、
なるほどなと思って。
すごいよね。偉大な言葉残してくれ
た。刺さった。本当に。
残す。
だからそれはちょっと、その、なんだろうね、うん、自分の軸っていうか探す時の、あれかも。
うん、そう。だから、まあ、参考程度に皆さんも、なんかそういう軸を持っていただけたらって、
ね、はい、
なんかさ、結婚願望ちなみに、ある、
うん、
今。どれぐらい何歳までにとかある、なんか、そういう。
何歳までに、
うん、
これね、前もね、てかめちゃくちゃ初期のエピソードで言ったけど、
うん、
結婚何歳までにしたいはない。
うん、
けど、子供を34までに欲しいっていうのはある。
ああ、それ絶対言ってる、ね。
うん、
そのなんかデータ的な話でしょ？
そうそうそう、そう。高齢出産になる前に産みたいなっていう。
それはまあ確かに一緒。
っていうのがあります。
なんかそう、私もまあ冒頭に結婚全然焦ってないですっていう話はして、ちょっとまたそれを二転三転してしまうんだけど、なんか去年ね、
うん、
おことは知ってるけど、私おじいちゃん亡くなったんですよ。
うんうんうん、
そう。で、しかもその亡くなった日っていうのが一番っていうかまあ高校時代のめちゃくちゃ仲が良かった。友達の結婚式に行って、でその子が、何おじいちゃん、おばあちゃん、
うん、
とかもう家族がそうやって元気なうちに、なんかその花嫁姿を見せたいっていうので、 結婚してっていう、もうそういうの見た後だったのね。
うわ
ぁ、うん。で、私なんか全然結婚焦ってなくて、うん、もういずれできればいいやぐらいのテンションで行って、うん、いやおめでとうとか言ってたらさ、LINE が来てさ、おじいちゃん亡くなったみたいな。
うん、
すぐに、まあ、駆けつけてみたいなあったんだけど、うん、すっごいショックで、その時に、うん。なんか、あ、私自分のことしか考えてなかったと思って、その時に初めて結婚願望っていうのがすごいガッて出てきたのね。
なるほど。
そうね、今でもなんか年齢とかは正直、ない。うんし、そこはやっぱりどうしても慎重に行きたい。けど、やっぱりその家族に子供とか、なんかその旦那の姿とかを見せたいなっていうのは、ちょっとだから早めにっていうのはちょっと
出てきたって。
そう、変わったの。
ああ、そっか。
そう、だからきっかけってね、どこにあるかわかんないけどさ。
なるほどね。
そうそう、よりリアルになった瞬間というか、そうそうそう。
でもそういうことを考えたら確かに思っちゃうかも。
うん。
わかんないからね、
うん、
こういつさそうやってさ、
うん、
自分の大切にしてる家族がいなくなっちゃうかってさ読めないわけじゃん。
読めない
ってなったらやっぱりそう元気なうちにさ早く、う
ん、
ね、
うん、
ドレス姿を見せてあげたいっていうのは
そう。私もう一個今のそのおことが話してくれてた内容に付随してしまうんだけど、うん、あのちょっとこれディープな話に深刻というか真剣な話だよね、
うん、
なんだけど、まあ高齢出産したその親族がいるんですよ、うんうん、身内に。でまあ女の子が生まれて、
うん、
でまあちょっと俗に言う、うん、なんて言うんだろう、そういうなんて言うの、みんなが普通ってそれを言うのであればそうではないっていう認定をされるような生まれ方をしてしまった、
うんうんうんうん、
まあでも全然さそれでもさとっても素敵な子だよ、
うん、
もう元気だし、うん、もううちらからしたら愛おしくでしょうがないし、うん、でもさなんかこうさなんて言うんだろう、もっとこうしてあげたかったってやっぱり両親はどこかで好かなからず気持ちってあると思うの。
なるほど。
いやもうみんなと変わんないんだよ、変わんないんだけどね、うん、だけどそういう気持ちがあるのを見てるからなんかこう、難しいよね。
確かに難しい。
自分だけのさ、感覚じゃないというかさ、
うね、
もう結婚って、
うん。
重みがさ、ガーってきてさ。
うわ、もうほんとその通りだね。
そうなのよ。そうなのよ。
ほんとそうだよ、ね。
珍しくちょっと真剣な話をして
。真剣な話を
して。すごく珍しく、
ね、
はい。
すごく珍しいですね。
はい。それぐらい、結婚って、いろんなことが。
そう。
関わってきたんですよ。
ほんとに。
はい、関わってきた。
人生のさ、分岐点じゃないけどさ、はい、変わる瞬間じゃん。めちゃくちゃ。
はい、そうですよ。
ね。
変わるよ。何もかも変わるよ。
何もかも変わるよ、ほ
ん
とに。
てかさ、ちょっとさ、踏み込んだ話ね。今の結婚のその前段階、するとかの話だけど、結婚しました。
はいはいはい。
これシンプルな質問ね。
うん。
お金の管理どうする？
お金の管理？
はい。
うわ、ちょっと待って。それさ、共働きなのか、男性しか働いてないのか、みたいな条件は、
うん、あ、じゃあそれも働き方、でもおことはさ、共働きがいいよね。
そうだね。
そうだよね。
うん。
私もでもなんか職場何かしら絶対手につけてたいな。って思う。
ってなると確かにさ、世の中のさ、
うん、
何夫婦ってさ、
うん、
どういう風にさ、お財布管理してるの？
でも、多いのがやっぱりさ、うん、女性、奥さんか。
そう、
奥さんが、もう全部、一回集めてお金を。で、それをさ、お小遣い制で払って、出るんでしょ。
結構私謎じゃない？自分男性だったら絶対嫌なん
だよ。そうなの、
私。
だからそれを、結構、でも多いじゃない？
そう、普通にそういうことをしてる、うん、夫婦が多いわけで、なんかそれって逆になんかどういう風に話を持ってってるんですか？
そうそう、どういうシステムでそう。
そうそうそう。
だってさ、男性が稼いだお金
だよ。そうだよ。そう。
なんか、まあ、わかるよ。その原理っていうかさ、うん、求めてるものは浮気しないとかさ。
そう、わかるし、多分それがすごく、うん、多分なんだろう、うまくいく。
いく、そう、やり方
で、なんだろうなっていうのもわかるんだけど。
不思議じゃない？
不思議。
あれなんなんだろうね。
不思議。
どういうのがいいじゃん。
どういうのがいい、
うん、
待って、わかんないけど、でも。
自由がいいな。生活費はちゃんと確保したいけど。
そう。
なんかそれ以外のお金のところは、
ね、分かる。
お互い自由がいいから。
だから自分で稼いでたいんだよね。
あー、そういうことね。
そう。
お互いになんかちゃんと。
そう
でもさ、その、
だってさ、例えばさ、じゃあさ、男性の稼ぎしかないですってなった時に、はいはい、そのさ、男性の稼ぎから、じゃあその旦那さんの誕生日ですってなったら、どっからお金払うんだろう。
確かに確かに。
なんか不思議じゃない？疑問。シンプルに疑問。
ありがとう
ってかさ、そう、誕生日プレゼントもさ、結局彼が稼いでるお金で渡すのみたいな。それ変な話じゃない？
あ、確かに考えたことなかった。バレンタインとかの超もね。
そう。そうそうそうそう。
もう、意味わかんないね。 だったら男性からしたらさ、お金でくれよってなっちゃうもんね。
うん。
すごいいやらしい話
でさ。稼いでってこと？
じゃない？お小遣いもっと増やしてよってい
う。ああ、確かに確かに。
感覚になりそうだよね。
あ、不思議だわ。
そうだね。変なの
でもまあそういう家庭が多いですからね。
多い多い。でも、でも浮気心配なんないの？そのさ、お互いに稼いでます。
うん。
でその生活費はまあ一緒として、お互いに、うん、男性もさ、誤るわけじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
その心配はない？
浮気？
うん。
バレなかったらいいっていうタイプなので私は。
ああ、なるほどね。
そう。
なるほどね。
でも男性はいつかバレてしまうのでって思ってるから言えるんだけどね。
確かに確かに。そう。なんかでもさ、昔なんかその結婚してる男性が、
うん、
奥さんにそうやってお小遣い制でさ、もらうような仕組みでやってて、うん、だけど実は俺、
うん、
その何、会社の、
うん、
そのお金振り込む人に頼んどいて口座ちょっと分けてもらってて、本当は自分の分と他に取ってあるんだよねっていう人を見たことがあるの。だから、うわぁ、こういう人嫌だ、絶対。
うわぁ、嫌だ。
そう。なんか、だから難しいよね。
うん。
ぶっちゃけ、そういう人もいると思うのよ。
でも、私も会ったことある。
ある？
ある。
なんか、
あと、会社にじゃなくて別に、その人は多分本当自分で事業やってる人だったから。
言わないんだ。
そう、言わない。なんかもう全財産渡してるように見せかけて、でも自分はもっと持ってるみたいな。そういうタイプの人だった。
多いよね。
そう。
でも、じゃあ、結局はさ、足りねえよってことでしょ？それ。お小遣い足りないよみたいな。
でも、お金問題ってみんなどうしてんだろうね。
うん。でも、お小遣いもさ、いくらもらってんだろう、あれ。
わかんないし、それさ、普通になんか、もう、家庭によって全然違うんじゃない？
ああ、そっか。
うん。
怖い、これ。
どうしよう。世の中のサラリーマンすごい。
結婚してないのに、こういうこと悩むんだよね。
まずね、結婚できるか心配しろ。
そう、悩む悩む。はいはいはい。お金問題と、あとね、もう一個なんか気になったことがあるんだよね。ちょっと待って。あ、なかったわ。
ないん
だ。全然ちょっと関係ない話、一個だけしたいんですけど、今ってさ、3組に1組離婚してますよ。
え、日本？日本？
はい。
あ、そんなにしてるんだ。
やばくない？
ちなみにアメリカは半分してますよ。
あ、やばいやばい。って思うとさ、
うん。
すごくない？すごくないっていうか、うん、バンバンじゃないそれ。バンバン離婚してない？
え、だからさ、別にさ、結婚したからって言ってさ、その人とずっと一緒にいる、っていうわけでもないってことだよね。
そうそう。本当に、あ、無理って思ったら、パッて切る、
ような
時代にもなりつつあると。
うん、でもだから、切るためには結局自分で稼いでないと切れないよね。
そこだよね。
そこで、
そういうのもいろいろ考えないといけないね。はい、確かに確かに。まあ、自立婚とかもあるしね。
だって私聞いたことあるもん。うん、その、離婚したいけど、
うん、
お
金がない
から。お金が結局ずっと専業主婦やってるからっていうのを私聞いたことある、実は。
確かに。リアル。
なので、
確かにね、うん、子供とかさ、それでいたら絶対ね、もう大変だし、確かに。ああ、
かなんか。っていうのを、そう聞いたことがあるので。
考えなきゃ、何を考えよう。
まず、結婚できるか考えましょう。
あ、
結婚
できる。でもそれ、なんか考えてもさ、しょうがなくない？
タイミングだからね。
本当にそうだと思う。
タイミングですよね。
結婚してから言うって感じだけど。
そうそう。
独身のやつなんかさ、結婚のタイミングだから、とか言って。
ずっといるかもよ、もう。ずーっと結婚したい乙女たち。10年ぐらいやってるかもよ、もう。
あれっつって。
10年経ったよ。
結婚はタイミングだから。
一生タイミング来ねえの。
いや、ありますよ。来ないこともありますから。
そうそうね、はいはい。来ないこともありますね。はい、まあでも結婚っていうのは別にマストじゃなくて、
う
ん、
そうよ。
人生の一つの選択肢ですから、別に結婚しない人生もありっていうことですよ。
いいのね、楽しい時代、
うん。そう、そういうことですよ。
はいはいはい。なので、はい、皆さん、お好きな選択をお好きなように
して。なので、まあ、うん、その数字にとらわれるのは、
あ、そう、
まあ、ちょっとナンセンスだよねって。
そう、ナンセンス。まあ、うん、いろんな考えはあると思うけど、
はい、
まあ、それに、己に。
そう。
己に従って。
己に従って、自分の意思っていうのね、
はい、
世間からじゃなくて、自分の意思で結婚したいなっていうのが大事ですよ。
はい、まとまった。
まとまりました。はい、終わろう。終わりましょう。
ということで、インスタや TikTok、Twitter もやってますので、感想等も、はい、ぜひ、音技ね、ハッシュタグ音技でやってくれればエゴサしますので、ぜひ、どんしどし書いてください。ということで、はい、今回もルナと
おことで
お送りしました。結婚したい乙女たちの
アダルトーク。
バイバーイ。あ、違った。
でもね、アダルトークでしたーだよ。
でした。
もう一回やる。
もう一回行くよ、はい、結婚したい乙女たちのアダルトーク
でした。
バイバーイ。